こんにちは、エニアグラム講師の中井美由紀です。このチャンネルではエニアグラムを通じて人間関係、お金、夢をね、叶えていきましょうっていうところをテーマにお話ししております。では今日はもうすぐ最終回のね、ブラックペアっていうところですね。エニアグラムは誕生日を使わずに、相手のタイプを分析します。なので、ドラマでね、誕生日はわからない主人公のタイプも分析に使えます。でブラックペアね、シーズン1も見てたんですけど、今ねシーズン2も見てまして、最近のね話で、まあ都会、ニノさんが演じる、二宮さんが演じる都会と天城は双子だったっていうねストーリーになってきてますけど、まあ性格が違うなって思うんですよ、都会と天城っていうのは。都会の方がすごく冷酷っていうか、可愛げはない可愛げはないっていうところで、言いたいことを、まあ、ストレートに言う物言いっていうところで、すごくこう感情が乗ってはいないんだけど、すごいトゲがあるっていう感じですね。でそこで、まあ、タイプとして見ていくと、まあ、消えていくのはニコニコタイプという感じですかね。まあ、2と6はないかなっていうところです。人のためにっていう、あ、だから2と6でもこう結局最終都会がね、登場台に入ったのはお父さんの名誉をこうね、取り戻すためみたいなところでしたね。そういうところだったので、もしかしたら6は隠れているかも、2っていうその感情をこう感情的な女性みたいな感じは全くないなっていう感じですかね。だから2はないなって感じですかね。で1で努力家、すごい努力家で、もう自分がそこでね、天才医師になるための裏の努力をものすごくしてましたよね。まあ、それも印象的でした。で、まあ、9もないなって消えます。9だと流されちゃって、優しい雰囲気とか、そういうのは全然かけ離れてますよね。だから9はないな。で、8の、ジャイアン風っていうか、統率者なんですけど、統率者のように、怒りに、怒りでこう、なんていうかな、怒りをこう表現するっていう感じもないなっていうところです。むしろこう冷酷にこうなんか理論的に攻めていくじゃないですけど、そういうなんかこう、まあ、知的な怒り方って感じですかね。だからそんな感じからやっぱり5じゃないかなっていう感じですかね。5のそのなんか興味のあるところにはすごくこう深掘りしていってスペシャリストになる力の持っている人が、まあ、蔑んで見ているじゃないですけどそんな感じがしますね。で一方で、天城の方が感情が豊かだと思うんですよ。なんかすごくこうインタビューとかいろいろ見てたんですけど、天城の役の方がチャーミングだよねっていう話があって、確かになんていうかな、セラさん、ジュノって呼んでますよね。ジュノって名付けたりとかして、すごいなんかこう可愛げが確かにあるのかなっていうところで、でやっぱり天才派だ、なんかこう天才的な、その衣装もなんかねすごく白衣がちょっと短くなって、おしゃれで短くなってるんだそうで、でなんかそういうなんかところからも、だから9はやっぱり消えますよね。9のふわふわした感じはないし、2の人のためよりお金のためですよね。まあまあ、もともとそのこの間のシーンでありましたけど、お母さんをね、救えなかった後悔から、あれだけのリスクを背負うっていうのを嫌だから、こう、神に委ねるような、こういうね、表か裏かでこう手術をするかしないか決めるみたいなのがありましたよね。だから本当はそのなんかすごくこう傷は負ってる。で、あ、そうそう、自分が双子だったけど、その親元から引き離されたっていう経験もしてますよね。だからこう都会以上にすごくこうなんていうかな、傷つきやすい存在なのかなっていうとか、またねこの手術のあれもアートだっていう感じ、やっぱり芸術家さんなのかなっていう感じがしてます。実はこうなんていうかな、そういうなんていうかな、傷ついてるとか隠してる だからまあタイプ3、統率者じゃないわ、達成者さん、達成者さんみたいな、その俺イケてるだろ、イケてるだろっていう感じほどはないけど、なんかやっぱりこう成功がすべて、成功がすべてっていう感じはあるのかなっていうのところで、まあ、4の3混じりみたいな感じなのかなっていう気がします。でやっぱりジュノ、ね、セラさん、セラさんはやっぱ人のためにってすごい熱くなりますよね。すごいこう、もう患者さんの命を救いたいんだみたいな、ああいう感じはやっぱりタイプ2かタイプ6じゃないかなって思います。優しさもありますし、すごいこうね、まあ、いわゆるいい人っていうか、いいお医者さんっていう感じですよね。人のためにで努力家でもある、すごくこう都会の下についたりとかね、天城の下について、まあ天城の下について時にはすごくこうご自身がレベルアップしてて、それに見合ったね、のができるけど、まだ都会の時にはまだ研修医時代で、すごくこう悔しい思いもしながらそれをバネに頑張っていくみたいな、好青年という役でしたよね。なので、まあ、2-1、まあ、雰囲気的には2-1、その人のためにと頑張り屋さんの2-1っていうのはあるかもしれないですね。まあでも6も捨てきれないかなっていうところで、まあ、人のためにの強い人っていうところはあるんじゃないかなと思います。なので、今週最終回ですね。なんかオーストラリアにまた戻るっていう話がありましたけど、引き続きね、どんなストーリーになるのか楽しみだなと思います。そこでもう一人その分析をしようと思った方がいました。二宮さんですね、二宮さんのタイプっていうところで、いろいろ探ってました。で、二宮さんの雰囲気で見てたら、やっぱりなんかすごく空気を読む力があるんじゃないかなっていう気がしました。全体を見る力、なんかやっぱりこういい人なんだけど、意外とインドア派っていう話もあったりして、すごいゲームが好きだっていうね、ゲームでもゲームが好きなんだけど、ゲームを誰かと一緒に実はしているみたいな、その何かとつないで、だから実は寂しがり屋なんだとか、そういうところもありましたね。なんかこう憎めないキャラクターっていうか、すごくこう人に好かれる性質があるんじゃないかなっていうところで、まあ、Q みたいなのはなさそうかなっていう感じです。そのふわっとはしてない、自分の中の芯はすごい持ってるのかなっていうところ でジャイアンみたいな威圧感もないですし、かといって、まあ、ポジティブだとは思いますけど、なんかまあいっかみたいな適当な感じはないのかなっていう感じがします。で、あと頑張り屋さんは絶対頑張り屋さんだと思うんですけど、まあ、人のために、なんか感情的な喋り方ではないかなっていう感じですかね。すごくこう思考を使ってるような、なんか頭の賢い感じがする。で、俺イケてるだろみたいな上から目線感もなくて。ってなってくると、やっぱり5-6あたりなのかなっていうところで、すごくこう考える力、物事を客観的に見る力、深掘りすることができ、まあ、スペシャリストになれるっていうところで、まあ、いろんな演技をこなせるっていうところで、やっぱりその演技に対する分析とかもされてるのかなっていうのは勝手な想像です。で、嵐の中の和の立ち位置としても、割とみんなに対してフレンドリーな感じがする。みんなとなんか、あ、そう、相葉さんとすごい仲いいんですよね。そう、相葉さんと仲良くてっていうところで、でも、大野くんとかもすごい仲良さそうだなーっていうところで、割とだからみんなメンバーさんに対してもいろんな人に対しても仲良さそうな感じが、ちょっと6っぽいっていう感じで見れます。なのでぜひね、エニアグラムで誕生日を使いませんので、正解は誰にも分かりませんが、こんな風にね、あ、これを、9のタイプを理解することによって、これはないなっていうのが見えてくるので、特に分かりにくい人の時は、まあ、消去法で最後に残ったものっていう感じで考えていきます。エニアグラムでね、ドラマを見ると、ドラマを見てダラダラしている罪悪感が減るタイプ1の私っていうところで、ぜひね、今後もそういうね、ドラマネタもやっていきたいなと思ってます。で、次回ね、インスタライブの方で まあ、ゆちかさん、引用6行ねされているゆちかさんと海の始まりの、目黒蓮さんと有村架純さんを分析しようかなと思ってます。でもまだ全然ね情報収集してるんですけど、まだピンときてなくて、あのまたねその辺も楽しんでいただければ嬉しいかな。あのまたこちらの方にアップもしますので、ぜひね、ライブにも来ていただけると。日付は決まってまして、9月の17日、ちょっと時間帯はまだちょっと決まってないんですけど、9月の17日に、エニアグラム目線の目黒蓮さんと有村架純さんと、引用6行で誕生日から紐解く分析っていうので、どうつながっていくかをね、また分析していきたいなと思いますので、ぜひ興味のある方は見ていただけると嬉しいです。ではご視聴くださりありがとうございました。